なんか BGM 下げるタイミングを逸してしまって BGM でかいまんまギターかき鳴らさせてしまいましたいつもここでねしくじるんですよね。ドタバタしててさ、もうスタジオ内一人で困ったもんですよね、ここね。いや、ということで始まりました。
はい、
ね、今日はマスクについてのリクエストタイムでございます。
のジャングル
燃えるぜ。
今日も嵐が吹き荒れる。ルルム
よ、悪党
に正義のパンチをぶちかませ。行け行けタイガータ
イガータイガーマスク。
あ、もうたまらないですねめっちゃいい編曲だな。アコギの響きがいいですね、
うん、
フルートとかも入ってんですよね、うん、ジェレレレレレレレみたいなね正義のペンチオンペンチオン、あのペンチオンっていうところが泣けてくるよねということで、マスクについてというのは今日のお題でございます。リスナーの皆さんにお題を決めていただくという企画。先週皆さんからのテーマを、ご提案を募集したところ、なんと57提案もお題をいただきましてですね、
うん、
それに伴って、厳選させていただいた審査の結果、
はい、まあ、
缶ビール片手に森律子と厳選な審査を重ねた結果ですね番組の後にやったんですから、もう大変でしたよ。土曜日の準備もしなければいけないけども、57提案の中からどれをこうね採用するかっていうのは結構毎年大変なんですよ、これ作業。
そうですよね。
リスナーの皆さんの思いが、念がこもってるんでね、
うん、
ということでタイガーマスクの歌もですね、一段落つきましたので、今日はラジオネームこめかみスタイルさんのご提案いただいたマスクについてというのがテーマでございます、う
ん、はい、
すごいですね、
うん、
まあ今しがたこうして昨今ね、マスクについていろいろとこう皆さんご苦労があったと思いますよ。
まあそうですよね。
一時期は本当に手に入りませんでしたから。
うん、
私はもうね、通年1年間ずっとマスクが必要な職業柄ですね、
うん、
非常に困りましたね。
まあそうですよね。
詐欺にも会いました
詐欺にも会いました
し、本当にまあ返金されたのでよかったですけどもいや本当にびっくりしましたね。まあそれはまあ過去の放送でグダグダ言いましたけどマスクの詐欺にあったと。それぐらいの騒動にもなったというこのマスクですが、まあ顔につけるね、この防護するマスクだけではなく、まあ先ほどのリスナー様のこの投稿をいくつか先に紹介しましたけど、その農薬をまく時の防毒マスクとかね、
はい、
そういったものもあるわけですよね、
うん、
他にもいろいろとこのタイガーマスクのようにですね、プロレスラーのマスク
だとかプロレスラーね、
それからヒーローのマスクだとか、
うん、
まあ、そういった仮面系もあるわけでございましてね、
はい、
さまざまなマスクのお話が今日出てくるのではないかと思いますよ。
はい、
森友くん的にはどうだい、マスクといえば。
僕はですね、結構マスク、うん、あれなんですよ、耳が痛くなって。
わかりますね。
で、なんか結構選んでたんですよね。
おお、なるほど。
大量にある時代というか、
はいはいはい、簡単に変えた頃はね、
そうそうそう、うん、この種類のこれがいいみたいなのがあったんですけど、
ブランドが
もうでも選べないくなったじゃないですか。
そう、選べないくなったよ。 本当に。
でも、もうひたすら我慢して耳が痛いなと思いながら。
だか目今でも痛いけどね。
うん、たまに言うでも痛いですけど、まあ、でもだいぶ慣れてはきましたけどね。
我慢しねえとな、ほんと。
どうしてもマスクはね、やらなきゃいけないんだけど、そこがちょっと僕は引っかかるところですね。
こんなに必需品になる時代が来るとは思わなかったですけどね。
うん。
なかなかすごいことになって。まあ、マスクについて皆さんもいろいろとね、考えてること、思ってること、うん、または、マスクの思い出なんていう、あとは自分で手作りのマスクやってますとかね、いろいろあると思います、
ね。ありますね。
そんなことで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。では、ファックス番号、森友くんお願いします。
はい。ファックス番号は、048-543-2179、048-543-2179で、19時15分まで受け付けております。
だいたいこの笑われるタイミングが19時15分までって言ったあたりですから、このまでって言った時になんか森友くんが変なポーズを取っているのではないかというもっぱらの噂なんですけどね。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしています。あと45分ぐらいお待ちすることができますから。とにかくもうたくさんの投稿が届いておりますから、リクエストタイムだけでなくね、先ほどの別な枠でも、はい、2通ご紹介しました。ラジオネームちんやさん、そしてラジオネームジャガポックリさんの投稿もご紹介しましたけれども、
はい、
なんとトワキンのパートナーたちが、そりゃそうですよね、
うん、
トワキンのパートナーたちがやはりリスナーの皆さんが考えてくれたテーマですから、これはもうトワキンパートナーたちもこぞってですね投稿してくるわけでございますね。第一金曜日、はい、女優の森律子ことズンドル渚しおり、もう一つの別の顔を持っているというね、ズンドル渚しおり、はい、もうしょっぱながら疲れる投稿でございますが、久しぶりですねこの感じね。タッシーちゃん、森友ちゃん、リスナーの皆ちゃん、こんばんにゃ。はい、こんばんにゃ。第一金曜パートナー、腰痛アイドルズンドル渚しおりだよ。久しぶりだなこの感じ。マスク、マスクにゃん。マスクにゃん、コロッチョ対策にマスクは欠かせないんだにゃーんにゃーんとかエコーかけないと怒られちゃうからね。でもしおりにとってマスクといえばプロレス、そりゃそうだよな、
うん、
プロレスマスクマン、獣人サンダーライガー、そうなってくるよな、ね、やっぱ覆面レスラーっていうのはね、このあのスポーツの文化では本当になぜあれだけこうマスクが許されてんだろうっていうね。
ねえ、いつから なんでなんですかねっていうところですね。
まあタイガーマスクというアニメが出てきた時ぐらいからなのかな。まあでもデストロイヤーとかはね、マスク、うん、マスクのプロレスラーって、覆面レスラーってのはすごいですよね。考えて、ね、このジャンルがすげえと思いますけど。かっちょいいにゃんよ、プロレスの解説が最高に面白いにゃんよ、獣人サンタライガー、今年引退しちった 1.5 の東京ドーム引退試合したにゃんよ、しおり東京ドーム行ったにゃん、お行ったのか、うん、1.5、その場にいたにゃん、うん、すごい盛り上がったにゃんよ、おお、うん、そうなんですね。しおりはお酒飲み飲みしすぎて、お酒飲み飲みしすぎて、ライガーの試合の時は寝ちゃってたんだけどね。寝ちゃってたにゃんけどね。割と最初の試合だったのに、ダメな、し、お、り、こらなんだこの投稿は。以上だって。
以上。
ダメな、し、お、り、こら以上。それでは皆さんまた会いましょう。ズンドル渚しおりでした。にゃんにゃんにゃんって、これね、昨日のみんなでズームの飲み会やった直後に来たやつなんでね。だいぶ疲れてるよね。都会の風にだいぶ疲れてるよねこれ。本当にね、にゃんにゃんにゃんということでございまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、第3金曜日ののすけくんからも来ています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こうしてね、リスナーの皆さんが考えたお題にパートナーたちもちゃんと答えていく、さすがトワキンですね。のすけくん、 タシーさん、森友さん、リスナーの皆さん、そして、こめかみスタイルさん、こんばんは。はい、こんばんは。こうしてね、提案者の名前を盛り込んでいくっていうところが、のすけくんのクオリティですよね。うん、第3金曜日のパートナーののすけです。早速、マスクについてですが、筋肉マンです。
筋肉マンか。
筋肉マンか。ドストライクな世代ではないし、プロレスもそんなに詳しくないのですが、なぜか筋肉マンが好きで現在も続いている連載を今でも追っかけています、うん、そうなんだ。以上、へのつっぱりはいらんですよ、のすけでした。へのつっぱりはいらんですよ、だってもう最初から言ってる合言葉だからね、筋肉マン。
そうですね、
森友くん筋肉マン世代じゃない？
そうですね、僕は筋肉マン
世代、ね、ゴーファイト世代だよね。
ゴーファイト世代
ねえ、うん、スーパーヒーローじゃないの沢世代だよね。
そうですね、もう
ねえ、見てた、
アニメが始まったぐらいと見てましたよ。
おお、ブ
ロッケンジュニアとかね。
あ、そうだよね。俺はジャンプで連載が始まった頃から知ってるから、まあ、そうですね、確かに、うん、吉野家の牛丼にまつわるお話のギャグ漫画時代、
うんうんうん、
そのうちいろいろこのね、大会が始まって、ロビンマスクって、ロビンマスクこと、こそマスクだよね。マスクの中のマスクといえば、やっぱりロビンマスクじゃないですか、やっぱり。
まあそうですよね。確かに。
筋肉マンね。なかなかすごいですよ、うん、あれもね。ということでね、マスクの話題で盛り上がってますが、
はい。
ラジオネーム、ちんやさんからいただいたリクエストがあったじゃないですか。
はい
ね、まだお届けできていなかったので、
うん、
その高校球児へのそのエールを送るというね、ことに対してのですね、朝ドラでも使われているというです、このグリーンの星影のエール、こちらを聞いてですね、リクエストタイム、突入して、そして CM を挟んで皆さんの投稿をじゃんじゃん紹介していこうと思います。
響く命、きっと嬉しくて笑っているんだ。僕らはきっと出会うでしょう。手を引き背を押し出会うでしょう。きっといつか今日の
の叫びだ、お叫びだ。 緑の地球を守るため、宇宙の魔王デカンダをとことんまでにやっつける、サンダーマスクは宇宙の勇者だ。
サンダーサンダーサンダーサンダーサンダーマスク、
サンダーマスク、
サンダーサンダーサンダーサンダーサンダーサンダーサンダーサンダー。
困りましたねこれもね本当にね。サンダーマスクといえばサンダーマスクっていう人なんて他にいないと思うけどね。俺ぐらいじゃねえかなっていう気はしますけどね。サンダー杉山かサンダーマスクぐらい。
サンダー杉山。
サンダーマスク。これもまあマスクですね。はい、特撮ヒーローですよ。
はい。
まあ、あんま知らないんじゃない？森友くん知らないね。
僕は知らないです、
ね。手塚治虫ですよ。
まあそう。
実写の特撮なんだけど、原作は手塚治虫ですから。
はい、あ、そうなんですね。
すごいんですよ。いつか T9 で紹介できる日は来るのか来ないのかよくわかんないですけどね。いつかできるのかできないのかわかりませんけど。サンダーマスク。まあ、マスクについてということでね、今日はお届けしてますが。
はい。
サンダーマスクの楽曲も強引に皆さんに聞いていただきました。これでだいぶ私の気持ちも晴れ晴れという感じですけどね。すっきりしました。
すっきりした。
リスナーの皆さんからご提案いただいたテーマを採用するというシリーズが6月今月ですね、そして来月7月、そしていろいろ選んでいたらですね、やはり8月もやることにしました。
うん。
3ヶ月連続でみんなで決めるぜ投稿テーマ2020やりますよ、はい。
うん、
今年はですねいろいろ夏のイベントなども取りやめになっているということもあって、毎年同じようなことはちょっとできそうもないから、
うん、
ですのでそれもあってですね、8月も皆さんのテーマ採用するシリーズを続けようと思います。
はい、
6、7、8、3ヶ月連続、この、うん、このアドベンチャーにみんなはついてこれるのか。
アドベンチャー
という感じでございますが、その第一発目、はい、ラジオネームこめかみスタイルさんのご提案くださったお題、
うん、
マスクについてということで、ご本人こめかみスタイルさんから投稿いただきました、はい、ありがとうございます。ラジオネームこめかみスタイルさん、メールでいただきました。今日も最大限に緊張しながら投稿します。いつも緊張してますね本当にね、
はい、
上がり症の投稿者という
上がり症
文章からにじみ出ているというか、なんと新参者の私なんぞの提案テーマがいきなりベテラン投稿者の諸先輩方を差し置いてさささ採用されてしまうなんてだだだ大丈夫なのでしょうか。ボボボ暴動とか大丈夫でしょうか。し信じられません、てんてんてんてん、ありがとうございます、夢のようです。だいぶ緊張
だいぶですね、これはもう
だいぶ謙遜&恐縮&緊張ですね、
うん、
これはすごいですね。そんなわけで恐縮マックスではありますが、マスクについてです。
マスク
マックスとマスクをかけています。分かってるよそんなこと。いちいち説明しなくても分かってるよ。恐縮マックスではありますが、マスクについてです。マックスとマスクをかけています。分かってるんだよもうそんなのは。この間ニュースで耳の不自由な方々が口の動きを隠さずに読み取れるようにと、口の周囲だけを透明なビニールにしたマスクが考案されたと報じていました。うん。俺も見たことあるそのニュース。もともと耳が不自由だというアメリカの女子高生の姉妹が思いついたアイディアを、ドレスを作る業者が実現させたそうです。
うん、
素晴らしいアイディアの発案と実現に感心した次第です。
うん、
これはね、 本当にだから若い世代の発想っていうのは大事にしたいところですよね、これね、
うん、
やっぱこの耳の不自由な女子高生2人が発案したらしいですよ、
うん、
その口の周りだけビニールにするんですよね、透明にするんですよね、
うんうんうんうん、
で縁をこう布で作ると、でそれがいいアイデアだってことでドレスを作ってる業者が実現させ商品化させたってことでしょ、
うん、
すごいですよね、
うん、
やっぱこういうやっぱほら耳の不自由の方はズーム会議とかさ、
はい
ね、テレワークとかああいうやっぱり会議は口の動きで何言ってるか判別するもんね、
うん、
それは本当大変だと思うんだけど、よくこれ思いついて商品化してくれたよなと思うよね、本当に、うん、ね、明日の朝番組も楽しみにしています、頑張ってくださいと、ありがとうございます、頑張ります、うん、いやこうしてコロナという、ね、大きな立ちはだかる壁に対してもこのようなアイデアでなんかこう乗り切っていけるっていう人間のたくましさを感じますね、
うん、
うん、
そうですよね、どんな時でも何かね手立てをして、
本当だよね、
切り抜くっていう
か、うん、うん、切り抜けていくっていうね、
うん、
いや本当私もそう思いますね、
うん、
まあ、そういうところに屈しない、
うん、
うん、偉いなと思いますね、いい話でした、ありがとうございました、
うん、ありがとうございます、
提案者のね、こめかみスタイルさんでございましたけどね、
はい、
ラジオネームがなかなかなかなか味出してますよね、こめかみスタイルっていうところは ね、 ねもう一つご紹介したら CM 行こうかなと思いますけど、
はい、
こちらはラジオネームおなかすくね、ありがとうございます、
お
なかすくねさんからも投稿いただきました、タッシーさん森友さんこんばんは、はいこんばんは、マスクって言ったらマスク美人さんですよねマスク美人さん、
はい、
最近美人さんが増えた気がしませんか、まあ、うん、マスクをしてるから美人っていうのはちょっとその方に失礼だからやっぱりね、そこはマスク外しても美人ですよ皆さんね、
まあそうですね、
こういうコメント、こういうコメントする男が一番嫌われるんだよね基本的に、ね、
あ、まあ
、以上、鳩がうんちょする瞬間を見てしまったお腹すくねでした、汚ねえなご飯の時にマスク美人さん、さっきのお前投稿の素晴らしさ分かってないよねこれね、本当に鳩がうんちょする瞬間を見てしまったら、ね、報告すんなよそんなこと伝えるなよ伝達すなよそういうことラジオを通じて今世界中が知ってしまったじゃねえか、
そうですね、知ってしまいましたね、
すくねすくねったらおなかすくねさんどうもありがとうございました、
ありがとうございました
ということでございましてですね、今日のテーマはマスクについてというお題で展開しているリクエストタイムでございますが、とにかく本当にありがたいことにですね、大量の投稿が今日も届いておりますのでね、はい、CM を挟んでバンバン紹介していきたいと思います、お楽しみに。電気つけた？
電気つけました。
間接照明っぽい電気ですね。
普通の電気ですよ。
あ、本当？さっきまで電気つけてなかったから、すっごい暗闇にもう森友くんが浮かび上がってる写真撮っといたけどね一回。すごい状態だったよ。とてもじゃないけどラジオやってる人には見えなかった。暗闇で何か企んでる人にしか見えなかった。すごかった、写真撮っといてよかったとりあえず貴重な1枚ね、
はい、
まあアーカイブページに載せれたら載せようかなと思ってますけどもマスクについてというお題で今日はリクエストタイム展開しております。このテーマはマスクについてというテーマはラジオネームこめかみスタイルさんからのご提案、 先ほどね、投稿紹介しましたけれども、そのこめかみスタイルさんからのご提案テーマ、来週は別なリスナーの方の提案テーマをね紹介して展開していくわけでございますが、盛り上がっていきたいと思いますよ、はい、さあ続いてはメールでいただきました。北海道で女子高生をしております、うん、ね、女子高生から、北海道の女子高生からメールが来るというこの番組
ね。
女子高生、うちの娘さんもあの女子高生で、双子の娘さん女子高生ですけれども、さすがに学校が始まって忙しくなったのか、あのタスクが多すぎるのか、
うん、
今日は投稿来てないです、ね、高校始まったら急に投稿しなくなっちゃったっていうね、
忙しくなった。
それでも投稿してくれるこの方ありがたいですね。ラジオネーム南小鳥 33%、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
南小鳥 33% さんね、昼休みに投稿してくださってるんですよ、学校の、どうも、うん、今日も可愛い南小鳥 33% です、イエーイということで、イエーイ、今日もお昼休みに書いております、
うん、
だからお昼休みに投稿してくれてるから、
うん、
今日お昼過ぎの番組でも紹介されてましたよこのメール。
あ、本当ですか。
だから今日フラワーラジュで2回目読まれるの、実は、うん、今日も、今日今週は小テストの嵐で大変でした、
うん、
小テストがたくさんね、嵐のように、それ大変だ、うん、来週からは部活が始まり毎日7時間授業になります。いよいよ本格的にだね。本来だったら4月からそうだったんだけども、うん、だいぶ2ヶ月遅れですね、
うんうん、
卒業できないと困っちゃうので頑張りますということでございますが、うん、さてさて今日のお題、マスクについて。小鳥の学校はマスクは必ず全員つけることになっています、うん、まあ今はこの時期はそうですよね。受験期でもほぼマスクしてなかった小鳥にとって、こんなにマスクをして過ごすのは初めてです。受験シーズンはまだコロナはね、去年の秋冬あたりはあれでしたけど、
まあそう
ね、いよいよもうね、年が明けてちょっとねコロナで深刻になってきたというような感じでしたけれどもね。
そうですね。
お昼ご飯を食べるときはマスク外さないと食べれないので、友達と向かい合ってご飯を食べないようにと言われています。高校生にとっては悲しいことです。まあそうだよね。
まあそうですよね。
仲良くワイワイね、向かい合って食べたいですよね。
一番話したい年頃です。
本当だよな、なかなか厳しいね、うん、北海道はまだ涼しい日もあるけれど、これから夏になって気温が上がったら絶対マスク苦しいですよねって、帯広のね、うん、ジャガポックリさんも言ってらっしゃった。もう33度まで行ったっていうから、これは本当に湿気も暑さもあって大変だよな、これからのマスクは、
うん、
うん、熱中症にも気をつけないと、いつ来るのかわからないけれども、小鳥は早くマスクなしでも過ごせるような日常に戻りたいです。そうですよね、
うん、
まあ、まあ私はもう声の職業からずっとマスクは手放せませんけれども、一般の方からしたらね、そんなにマスクしたくないよって。
まあそうですよね、今
メガネも曇っちゃうしさみたいなね、
うん、
うん、ね、それでは今日も可愛い南小鳥 33% でしたということでございまして、
はい、
非常に可愛らしい投稿をね、
うん、
この54歳間近の男が読むというい
いのでしょうか。
全く許されるのでしょうか。続いてもメールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。今週もいただきました。金曜日のつまはじき、金妻さん、金曜日のつまはじきかっこアン・ルイス六本木しんちゃん、カスカベじゃないんですね、
うん、
六本木しんちゃん、
しんちゃん
ね、え、六本木多目的ですから今大変ですよ、
そうですね、
大変なんですか今、ね、
そうですね、多目的に、ね、
多目的に六本木しんちゃん、
はい、
タッシーさん、リモリトモスさん、トワイライ
トワイライ
トワイライ、そしてゲストの、今日は誰がゲストだと思いますか。
誰でしょうね。
今日は誰がゲストだと思いますかね。だいたい話題の方がゲストになりますからね。今日はやっぱりここはね、 あの方がゲストじゃないかなって思いますけどね、うん、っていう飲み会を昨日ズームでみんなでやったんだよね。
そうそう、
どう考えてもゲストこれじゃねっていう。木曜日にトワキンのメンバーで集まると次の日の金曜日の話ができるから面白いですよね。
確かに。
明日の金妻さんのゲストってこれ来ねえみたいな。みんなで実はね話してるんですよそういうの。番組出演者たちはね、今日のゲスト、
はい、
タシーさん、リモリトモさん、トワイライ、そしてゲストのアクロス・ザ・パートさんもようこそ。俺これ分析してみたんですよ。アクロス・ザ・パート。アクロスは渡る、道を渡るとかでしょ。
はいはい、はい、
パートっていうのは一部分ってことでしょ。
ああ
部分、部分、渡る部分だから、
まあ、
要するに、我々の予感的中したわけですよ。それがアクロス・ザ・パートっていうよくわかんないその外人名みたいな感じにごまかされてるって。先週もその手を越えていく、
はい、
ハンドオーバーさんだったでしょ。
ハンドオーバーさん
ね最近その手を使ってきてるわけですよ。
ブラックリバーとか、
ね、ブラックリバーさんね。マージャン、マージャン、 川岸でマージャンをやるブラックリバーっていう。アクロス・ザ・パートさんもようこそ。すごいですね。
すごいですね。
一体誰が来てるのかさっぱり分かんなくなっちゃいますね。この後ね、はい、先週の提案テーマ祭り、もう命かけてますもんね金妻さん、うんうん、先週の提案テーマ祭り、今年も濃厚なご提案が揃いましたね。すごいトワキン、さすがトワキン、梅雨入りトワキン、意味がわからない。すごいトワキン、さすがトワキン、梅雨入りトワキン。その中から早速6月に一つ採用されて嬉しすぎます。順調です。そうか、もう発表されたからね、うん、今月分ね。
そうですね、
はい、ね、再来週、
うん、
再来週金妻さんのテーマですよね。今年の金妻さんのテーマどれにしようか、めっちゃりっちゃんと悩んだからね。
あ、そうなんですね。
どうする、どうする、このこれみたいな、どう扱ってやるこれみたいな感じになっちゃってね、まあ、順調な滑り出しですね、うん、とりあえず6月はクリアしたんだね。今年はどうでしょうね、はい、本当にね。さてマスクについてですが、ようやく値も下がり、そうだね、普通に購入できるようになってきましたねって、だいぶ値崩れしてきましたよね、
うんうんうん、
一時期だ高すぎたんだあれだって、もうしょうがなかったんだろうけどね。これからは使い捨てではなく高機能で長く使えるマスクが注目されるとのことですので、森友さん向けのギターとしても使えるマスク。どんなの？ギターマスク？
ギターマスク？
ギターマスク？マスク、マスクギターみたいな。
ギター。
マスクにもなるし、ギターにもなるしって意味でしょ？全然想像できないんだけど。
そうですね。
ねえ。というマスクや、のすけさん向けの長い顎ひげ楽々収納マスク。それは、袋状にするってことですかね。
ああ、まあそうですね。う
ん、できなくもないね。
がついてる。
手作りでできるでしょ。うん、のすけさん向けの長い顎ひげ、楽々収納マスク。なぜ楽々を入れるそこに。
楽々収納。
なんていうのが流行るかもしれません。私的には、80年代アイドル大好き人間として、少年隊の仮面舞踏会を歌って踊れるマスクが欲しいですね。マスクといえば仮面舞踏会ではなく、少年隊の仮面舞踏会を歌って踊れるマスクが欲しいですね。それでは音楽スタートって書いてありますよ。困るんだけどそういう。なぜこれ聞かなきゃいけないの、これ聞くの、聞かなきゃいけないの。
仮面で隠して踊ろう踊ろう、かりそめの一夜を人前も悩めるマドンナ、捨てな捨てな、マジなプライド、今は迷う
何も感じているじゃないか。
ウェイって言うさよ。もうあのリモートのスマホの向こう側にいる森友くんの微妙な顔が微妙な表情が、
これめっちゃ聞いてましたよ。
めっちゃ聞いてた。仮面舞踏会
なんかテレビの歌番組でめっちゃ流れてましたもんね。
当時そうかもしれないですね、森友くん世代は、うん、私はあれですよ、この植草さんとは全く同じ生年月日ですよ。
あ、そうですよね。
そう。本当に、本当に全く同じ生年月日だから。全く同じ日に生まれてんだよ、俺。
年も一緒ってすごい
ですね。年も一緒ですよ。だからもうさ、全然その生年月日の占いとか全く信じないからね、私。この違い。本当すげえなと思いますけどね。で、これ今、金妻さんはこれ聞きながら踊ってたってことですか？これマスクつけながら踊るのはきついでしょ。
これはね、
仮面ならわかるけど、
うんうんうん、
ねえ、これすごいですね。ご満足いただけましたでしょうか。それでは音楽スタートっていうからかけなきゃいけなくなっちゃうじゃんね。リクエストとはまた違う、何この新しい手法。
もう牛耳ってますね。
少年隊の仮面舞踏会、のすけくんが一番怒るパターンだね、これ。自由にも程があるっていう。自由なら何でもいいわけじゃねえぞって、のすけくんが怒るパターンですよ、ね、来週はもうぜひスタジオで生で怒っていただこうかなと思います。
あ、そうですね。
それでは恒例トワキニストたちの名言集です。今日はフランスの作家バレリーのお言葉、ヴァレリーのお言葉です。芸術という、あ、ちょっとエコーかけないと。ヴァレリーのお言葉、芸術という演劇の中でトワキンは千の仮面のもとに現れる登場人物である。ヴァレリー、
うん、
芸術という演劇の中で、トワキンは千の仮面のもとに現れる登場人物である。分かったような分からないような、
分からないような、でもなんか出てこないな。
あ、出てこない、
うん。
ヴァレリー、
ヴァレリーですよね、うん、ヴァレリーです
よ
ね。
そうそう、ヴァレリー。芸術という演劇の中でトワキンは千の仮面のもとに現れる登場人物である。一体何なんだろうな、うん、分かんないけど、まあいいですかね、うん、とりあえずね。少年隊もかけたことだしね。
少年隊ね、かかっただけだ
もん。でも少年隊ってだいぶ時間食っちゃったんだから、これ。ね、好きさ、ノーノーノーじゃないよ、本当にさ。では次回、第1027回目の放送にてお会いしましょうということで、来週もお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、もうメールでいただきました、ラジオネーム、チャンクー。ジャンクーさん、今週もいただきました。ありがとうございます。タシちゃん、リモート森友ちゃん、言いにくいんだよね。タシちゃん、リモート森友ちゃん、二面ハオ。はい、二面ハオ。ラジオネーム、チャンクーあるよ。私は今週からテレワーク解除になりました、ある。おぉ、テレワーク解除になりました、ある。感染防止を心がけながら、ぼちぼち頑張ってるよ。うん。まあね、いろいろと環境の変化、目まぐるしいからさ。で、また満員電車に乗っていかなきゃいけないんでしょ、まあうでね、大変ですよ、うん、本当に。うん。いや、しかし、先週のリクエストタイム怒涛の投稿テーマご提案。自分もたくさん提案しておいてなんだけど、結構胃もたれしたあるな。胃もたれ気味でしたよね、本当に。だいぶ濃厚でしたよ、みんな言ってるように。すごかったですね。本当。では早速ラジオネームこめかみスタイルさん提案のマスクについて、いいですね、リスナーさん同士で連携取ってる感じがしますね。マスクといえばやはり機動戦士ガンダムのシャーアズナブル。
あ、
なるほど、赤い彗星ですね、うん、シャーですよ、シャー、 ね、シャー・アズナブルかね。まあ、うん、彼の場合は目を覆っているので、昨今の感染症防止の観点からはあまり効果はなさそうだけどね。確かにね。
うん、まあまあね。
それじゃあな、シャー、それじゃあ感染防止にはならないぞって言ってあげたいですね。ちゃんとマスクしなきゃ、つって。
そうですね。
ね。シャーの正体は所属するジオンの建国者、ジオン大君の遺児、キャスバルレム大君。しかし父の死はどうやら暗殺であり、裏から糸を引いていたのはその後ジオンの後継者となったザビ家というところで、復讐を決意した彼は身分を隠すために、やけどの跡を理由にマスクをしているみたいな設定だった気がする。ある、近年制作された前日譚ジ・オリジンでは少し設定が違っていたはずね。で、あいやー、典型的なオタクが急に早口で設定まくし立てるパターンになってしまった。ある。そうですね、典型的なパターンですね、これね。しかしマスクにはやはり物理的な意味だけでなく、内面的な意味での壁みたいなニュアンスもあるかもしれないね。なるほど。うん。我々も上手にマスクと付き合っていきたい、あるなぁと、ちょっと優等生コメントで締める、ある。じゃあね、また来週、うん、ザイチェンということでございますが、ありがとうございます。ザイチェン。シャアのマスクね。でもまあ、こう、内面的な意味での壁を作る意味でのマスク。はあ、マスクって言ってもいろんな言葉の使い方ありますよね。なんかこう、個人情報を塗りつぶすマスキングとかあるじゃないですか。
マスキング ね。はいはい。
あとね、私はブルース歌っててよくわかるんですが、ボイスマスキングって知ってる？
ボイスマスキング。
そう、声にマスクをかけるっていう歌い方。
ああ、はい。
実はね、戦前のチャーリー・パットンなんて聞くとよくわかるんですが、あと、ハウリンウルフとかね。ああいうなんか、何は節みたいにがなる人いるじゃないですか、ブルース。ああいうのね、実は、本人たち、そんなにね、ガラガラ声じゃないんですよね。で、ボイスマスキングって言って、わざとガラガラ声で歌ってるんですけれども、そのルーツは、なんでボイスマスキングって言うかっていうと、アフリカの、その奥地の原住民たちが、神様とかに、こう、なんかこう、讃える祭りとかで、お面かぶるじゃないですか。で、雨乞いするときとかもお面かぶってなんかこう、舞い踊るでしょ、現地で。裸足で。その時に仮面かぶっててさ、その仮面の口のところにセロハンみたいなの貼っとくんですよ。普通の人間の声じゃない声で神様と会話をするっていうところから来てるらしいんだよね。
なるほど。
元々の、その黒人社会の中で。
そうですね。
だから、カズーがそうなんだよ。
ああ、そういうことか。
そうそう。実はセロハンで声を変えるっていうことが、神と話をする手段と言われていて、それが要するに、その、ガラガラ声でわざと歌うスタイルとか、まあ、ブルースやリズム&ブルースでよくある、そういうシャウトの時に声を枯らしてやる感じだとか、あとは、その、まあ、トム・ウェイツなんかもそれに属していくのかななんていうふうにちょっと思ったりするんだけど、こうやって声に仮面をかぶせるという意味でボイスマスキングで、私がよく愛用しているカズーなんかもその、まあ慣れの果てというんですかね、
そっからなんですね。
そっからみたいなんで、どうも。だから私もカズーを吹いてるときはですね、あれは神と交信してることになってるわけです。これはすごいことなんだよね。
だから普通の状態ではない状態を作る、ね、
そう通常の人間の声ではない別な、声にする。だ、要するに仮面を被ってるってことになるわけですよね。これはもう少年隊かけるしかないっていう。ねえ、好きさ、ノーノーノーで。ウェイクアップデザイアーですよ、もう。
デザイアー。捨てなっていうか。
捨てな、踊れ、みたいな。まさにそこですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、いろいろと面白いですね。こうやって、いろいろとこうね、検証してみると、実はマスクという言葉も面白いなと。
そうですよね。
いうところになってきますよね。ありがとうございます。続いてメールでいただきました、ラジオネーム、スナフキンゾー。ありがとうございます、スナフキンゾーさん。今日もいただきました。森友さん、71度目まして。
71と見まして、
ついにあと72、73でミック・ジャガーと同じぐらいになりますね。と、ね、いうことは麦人さんと同じぐらいになるってことですね。そしてタッシーさん265度目まして、すごいな、もう天文学的な投稿回数ですね。265度目まして、それまで何度も何度もいろいろなご苦労をなさったことだと思いますが、今日は晴れて265度目ましてというご挨拶です。素晴らしいですね。マスクについて考えてみたところ、これしか浮かびませんでした。ズバリビハインドザマスク来たよ、ビハインドザマスク、誰か来ないかなと思ってたんだ俺も。これさすがやっぱミュージシャンですね。言わずと知れた YMO イエローマジックオーケストラの名曲、ですね。エリック・クラプトンやマイケル・ジャクソンもカバーしたという。そうなんだよね、ビハインド・ザ・マスク、クラプトンやってるんですよね。カバーした世界的な曲ですが、この曲の肝であるイントロ、このイントロがイートロなんです。嬉しいね。トワキンリスナー、しかも、ゲンさんいらっしゃいよ。ちゃんと聞いてた人ですね、これね。
いやー、嬉しいですね。
嬉しいですね。いいトロなんです。
いいトロ。
いいトロなんですよ。いいイントロ、いいトロ。うん、作曲した坂本龍一は、イントロのリフをギターで弾くのをイメージしながら、キーボードで作ったそうです。
は
あ、やっぱそうなの、あれは。ギターコードの指の運びが簡単に弾きやすいように考えて、イントロを作っちゃうなんて、やはり教授はすごすぎます。クラプトンもまんまとそれに食いついちゃったわけですね。このビハインドマスクのイントロは森友さんに検証していただけたら嬉しい嬉しい嬉しいな。
嬉しい嬉しい嬉しい、
踊れ踊れ
踊れ、
ね、と無茶ぶりスナフキンゾーでしたということで、森友くんちょっと検証してみたんだよね、
はい、そうですね、作りましたよ。似たような音、
似たような音を作った。
ギターで YMO 風にその、
うん、
曲やると、
はい、
これでですね。
あ、じゃあちょっと一回、
はい、
ものを聞いてみましょうか。
うん。
ね、ちょっと一旦こういう曲だよっていうね。
こうですね。
いやーいいね。久々に聞いた。もう名盤中の名盤ね、ソリッドステイトサバイバーに入っているこのビハインドザマスクでございますが、イエローマジックオーケストラ、これ森友くんなりに検証してみたところどうなったかな、音を作ってみた、は
い、
音色
音を作ってみました。
おう、
いきますよ、
うん、おお。これはどういうものを作ったの？エフェクト？
これはエフェクトで、ディレイと、
うん、
申請モジュールみたいなエフェクターがあるんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、それを足して、
はいはい、
ちょっとフィルターをかけた感じにして、
まさにシャア・アズナブルについて語ってたチャンクーさんみたいになって
ます。急に喋り出す。
あいやーみたいな。
本当に、確かにギターとしてはすごい弾きやすいんですよね。同じ形でずっと弾く、変わっていくことになるんで。
はあ、はあはあはあ。
これ多分なんか実際この曲ってちょっとずらしてるんですよね。このディレイとかを。
ああ、そうなんですか。
うん。インテンポじゃない。
あ、ジャストじゃないってこと？
うん。
おお。
微妙ですけどね。
なるほどな。すごいね、カセットテープで聴いてたもんな。
あ、カセットテープ
当時 YMO 好きだったけどね、本当にね、中1中2とかだったから。いやすごいですね。そしてこうして森友くんのギタープレイとともに検証できるというね、すごい番組になっちゃいましたけども、スナフキントさんどうもありがとうございました。
ただいました。
こんな検証で、このような検証でよかったでしょうかね。
よかったでしょうか、
ね、またご感想などね聞かせていただければと思いますけれども、うん、マスクについてというだけでここまで行く、すごいですね。
来ますね、
素晴らしいですね。さすがトワキンですね、うん、久々に投稿いただきましたよ。ラジオネームさとちえ。さとちえ久しぶりじゃないですか。たしーさん森友さんこんばんは。はいこんばんは。どうもさとちえです。久しぶりだな。蒸し暑いですね。そして梅雨が来ちゃいますね。湿気との戦いが始まりそうです。笑い。そんなに笑うことかな。全部の文章の最後に笑いがついてるんですよ、さとちえの場合って。だいたいね一緒に飲んでてもそうなんですよ。何か言い終わるとすぐ笑うんですよ。文章によく出てるね。ここ最近ステイホーム中の私はウクレレの弦を久しぶりに撫で始めました。コードがうまく抑えられず心が折れて一度ウクレレを置き、時間が経てばまた弦を撫でるということを繰り返しています。笑い。
笑い。
なるほどね。今ほら声優さんもさ、
うんうん、
大変じゃないですか。コロナの中でお仕事がなかなかできなかったりとか、
うん、
大変ですけどね。今エルビスの Can't Help Falling in Love with You という曲が好きなので練習中です。おお。I say ってやつね。
That
I can 低い声で歌わないとこれね。Falling in love with you。 やってたよこの曲昔。
うん、
じゃあできればこの里知恵とのウクレレセッションで歌ってみたいですね。
あ、いいですね、
うん、練習して気づきました。 B マイナーのコードが私の指では難しいようです。指がつりそうになります。笑い。
笑い。
B マイナー、なるほどね。
B マイナーね。
弾けるようになるまでの道のりは長そうですが頑張りますということで、うん、頑張っていただきたいと思います。ぜひ夢のセッションをですねしたいですね。さてさて今日のテーママスクについてですが、ズバリマスクドマーベル。マスクドマーベル。
マスクドマーベル。
マスクドマーベル。テーマを聞いて一番最初に浮かびましたあの有名なワンちゃんスヌーピーがマスクをつけて変装した姿。え、それマスクドマーベルっていうの？
そうなんだ。
ドーベル犬じゃないんで、ドーベルマンじゃないのか。ドーベルではない。マスクドマーベル。スヌーピーがマスクをつけて変装した姿。はあ、そうなんですね。とってもとっても可愛いんです。ルーシーという女の子と腕相撲をするストーリーに登場していたような気がします。曖昧ですみません。笑い。
笑い。
もうね、ぜひ笑ってごまかしていただきたいなと思いますけど。今日のラジオも応援しています。そして土曜日の朝の放送も楽しみにしています。ではでは、と。ありがとうございます。明日の朝の番組も頑張りますよ。明日もあの三浦彩香さんのね、あの、うん、収録音源を聞いていただくコーナーがありますのでね、はい、たくさんたくさん投稿をお読みできるというわけではないんですが、まあ、もしねメッセージなど軽く、できそうだなという方いらっしゃいましたらお寄せいただければなと思いますけどね。佐藤千恵さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
明日の土曜日の朝の番組も頑張ります。さあ、そしていただきましたよ、今週もね、ラジオネーム山伏 R&B。 山伏 R&B さんいただきましたよ、はい、うん、いよいよ楽しみになってきましたね、
うん、
すごい展開になってきましたけれども、山伏 R&B さん、持ち帰りの手羽先パック を買って自宅で酒を飲みながらつまんでいたら、聞いていた AM ラジオからあの名曲翼をくださいが流れてきたので投稿しますこの空にってやつね、名曲。
ちょっと
手羽先食べながら聴く曲ではないね持ち帰りの、まあでも罪はないよね、誰にも、
まあ、
これ誰も悪くなくないですかで手羽先を売ってた業者は悪くないじゃないですか、まず、
うんうんうん、
でそれを買って帰る山伏 R&B さんも悪くないですよね、うん、それで食べていたらたまたまラジオから翼をくださいが流れたんで、ラジオのパーソナリティも悪くないですよね、
悪くないです
ね、歌ってるミュージシャンたちも悪くないですね、
悪くないです
、これ誰も悪くないですよ、
うんうん、
だけど何なんだろうね、このざわざわした感じ。
なんかもうなんかあれみたいな、申し訳ないみたいな。
手羽先うめえなって、手羽先の食い方知ってるみたいな。世界の山ちゃんって言ったことあるみたいな話して。このおつらだから、その世界の山ちゃんとかで、ね、この曲かかったりしないよね、まさかね。
確かに。
有線でかかったりしないよね、まさか。この曲をかけないために洋楽とかにしてるような気がする。洋楽とかクラシック
絶対かかんないようにね、
絶対かかんないように、
うんうんうん、
なんかこのねタンザニアの音楽とかかけてるかもしれない絶対かかんないようにあ、では来ましたよ、続きが気になりますね、
待ってました、
はい、待ってました、うんうん、では行きましょう、新連載謎の金星人アベニュー第21話、もう緊迫の時ですね、これね。とわとわとわとわ。キンキンキンキンキンキン。シルベスター刑事の自宅の庭に突如現れた黒いサングラスの男が、奇怪な音を放ち始めた。それはかつて、ジェシーが耳にした奇妙な音と同じだった。謎の男の目の前に立っている刑事の息子カルビン君が、みるみるうちに白い光に包まれ、その姿が徐々に消されていく。やめろーと叫びながら、拳銃を構えるシルベスター刑事。しかし、奇怪な音は鳴り止むことなく、むしろどんどんと大きくなり、カルビン君を光の中に飲み込んでいく。カルビーン!大声で息子の名を呼びながら、ついにシルベスター刑事の銃口が火を吹いた。バキューン!白昼の庭先に響く銃声。固唾を飲んで窓から見守るジェシーとロジャー。しかし、なんと、刑事の撃った銃弾は信じられないことに、謎の男の体をすっと通り抜けていった。思わず、己の目を疑うシルベスター刑事。そう、そんなバカな。奇怪な音は止まり、庭の芝生には消えてしまったカルビン君のボールが落ちていた。窓越しで見ていたロジャーがつぶやく。なんなんだよこれ。謎の男はその場所に立ったまま、少しだけ口元をにやりとさせた。続く。お
ぉ。
やばいですね。やばいです
よ。やばいじゃないですか。
カルビン君がついに消えてしまいました。
これはまずい展開ですね。
まずい展開ですね。
うん。
そして男は消えないんですね。男は姿を消さずに、その場所に立ったまま少しだけ口元をにやりとさせたところで続く、
うん、
いよいよこれはやばいですね。
いよいよ
何が起こるんだろうこの先。
何が、
うん、まあ整理すると、家の中にはロジャーとジェシーが固唾を飲んで窓越しでこの光景を見ていて、シルベスター刑事が庭先に出てカルビン君を助けようとしたんですが、カルビン君は奇妙なトワトワトワトワキンキンキンキンという音とともに 消えていきました。このさ、あの緊迫したドラマなんだけど、この音がさ、とわとわとわとわキンキンキンキンだからさ、その瞬間に一回一瞬、あ、この番組がとわきんなんだなってこと。とわきんの中のコーナーだったなみたいな、とわきんの中の投稿なんだなっていうのが一瞬現実に引き戻されるよね、この音が聞こえた時に。いつもでもどうなるのかな。
でもそのとわとわとわキンキンキンが一回だけじゃないんですね、だんだん大きくなるってことでずっとなって、
そうそうそう、とわとわとわとわとわとわとわみたいな、でっかくなっていく、すごい展開ですね。リバーブを深くかければいいというもんではないと思うんですが。いやーすごいですね、うん。で、山伏 R&B さん、マスクといえば、はい、このギャップがすごいんですが、マスクといえばマスクメロンが好きです。そっち、マスクメロンが好きです。子供の頃は口裂け女が怖かったです。出ましたね、マスクといえば口裂け女。
マスクですね、そういえば。
そうだよ、私綺麗ですから、
うんうんうん、
マスク美人ですから、もともと元祖マスク美人ですから。
そうね。
そうはもう鳩のうんちょ食らいますよ、その後。口裂け女ね、もう昭和の都市伝説の名だたる代表ですよね、これね。口裂け女でも怖いわ、あれ本当に。
怖いですよ
ね。妙なもんが流行ったもんだよ。あれも私小学校の頃だったのね。多分だから世代的には私の上とか私の下とかなんかそういう感じでしょ、これ。
うん、
いやーすごいですね。というわけで今日も一日の終わりに聞きたい曲、うん、ね、いただきましたよ。嬉しいですね。この曲あの下聞きしたけれどもすげえ良かったですよ。あの、うん、ジョシュア・ハイスロップっていうカナダのシンガーなんですが、ジョシュア・ハイスロップのジェントルハートがいいかなと思います。聞いてみてくださいということでね、いきなりこれボーカルから始まるんでね、聞いていただいて、その後 CM を挟んでまだまだ投稿いただいてますのでね、皆さんの投稿をどんどん紹介していきたいと思います。山伏 R&B さんからのリクエスト、ジョシュア・ハイスロップのジェントルハート。
Oh, gentle heart, oh, simple soul, you have come so far on your own. Do not turn back, do not lose hope. Who can say how far is left to go?You've walked alone. You follow lights to guide you home. Well, should the dawn refuse to rise? Should the darkness close on all sides? Well, may you find.
聞こえますか？森友くんの音は聞こえるかな、これリスナーのみんなは。あ、聞こえないね。ダメですね。ちょっと やっぱりああまたやっちゃったよこれ。またやっちゃった、またやっちゃったパターンですねこれね。ちょっと待ってくださいよ。今ね早急に修正しますからね。これ充電がなくなってくるとね。これでどうかな。
もし聞こえますか？
あ、聞こえます。
あ、聞こえますね。
大丈夫です。ヒヤヒヤしましたね。さあ、何事もなかったかのようにですね、続けたいと思います。続いていただいた投稿は、またまた北海道からラジオネーム DKDHKD でっかいど北海道。ありがとうございます。
おはようございます。
はい、タシーさん、森友さん、北海道からこんばんみ。はい、こんばんみ。DKD、HKD でございます。学校が再開して2週間。今週から給食が始まって、だんだんフル規格対応になってきました。学校の先生大変ですよね。来週から毎日が6時間授業と、あ、小鳥ちゃんも言ってましたけど、夏休み短縮のダブルパンチ、最悪です。あー、最悪です。生徒が、私たちは普通に出勤していたのであまり変わりないんですが、夏の暑い盛りに登校するという生徒たち、かわいそうだなーと。それは本当かわいそうですね、これね。どうにかならないもんなんですかね、本当に。で、今週はこめかみスタイルさんのご提案、マスクについてということで、息子の肉丸くん投稿いただきました。毎日マスクして学校に行くのですが、はい、この頃は暑い、それしかありません。おまけにこれからもっと暑くなりますからね、早くマスクのない生活がしたいです。これは南小鳥 33% さんと全く同じ、さすが同世代ですね。同い年ですね。全くの同い年ということでね。
うん、
はい。そしてお父さん、先生の DKD、HKD さんは、毎日マスクして学校に行くのですが、息子と同じ仕事で、マスク、文章がよくわかんないんですよね、この。マスクというのも正直きつい毎日です。しかしないわけにも生徒の手前できないし、体育の授業と給食だけがパラダイスです。ただ授業中に給水タイムができたので、なんとかしのげるんじゃないかと思っています。いや、思いたい。マスクといえば、マスクメロンです。山淵さんと同じだ。マスクといえばマスクメロンです。夕張メロンを筆頭に北海道はメロンの産地でもあります。ただ息子はメロンが食べられません、笑い。また私の世代だと覆面レスラーもありますね。デストロイヤーが最初だったような気がします。あとはタイガーマスクとか筋肉マンとか見ていました。そう考えたらいろいろありますね。それではしたっけしたっけということで、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、そうですよ、食べるメロン、マスクメロンね。それから、
ね、
プロレスラーの覆面、いろいろなマスクね、こうして集約してくださいましたけど、ありがとうございます。
出ます。
さあ、そして衝撃の一通が届きましたよ。ラジオネーム、荒宿百丁目。ありがとうございます。
出ます。
メールでいただきました。タッシーさん、森友さん、こんばんは。はい、こんばんは。マスクについて、こめかみスタイルさん、間に合いますかしら。間に合いましたよ。
うん、
マスクといえば、ここは超絶に超絶に省略いたしますが、
うん、
家族の知り合いにタイガーマスクさんがおりました。ではでは、だってではではじゃない
だ。
いやマジで、ご家族の知り合いにタイガーマスクがいた。いや、これは相当ショッキングな投稿が最後の最後の方に来ましたね。
知り合いなんですよ、ね、
家族の知り合いにタイガーマスク、何世だろう、あの、ね、タイガーマスク初代なのかな、
うん、
ねえ、すげえ。びっくりです。
びっくりですね。
ぜひ今度ねスタジオにお招きいただければな。
うん、うん、
白いマットのジャングルに、すごいですね。ありがとうございます。さあ、そしてラストです。メールでいただきました。今日もありがとうございます。ラジオネーム、長屋の管理人。ありがとうございます。長屋の管理人さんです。タッシーさん、森友さん、こんにちは。はい、こんにちは、こんばんは。今日はなぜか飯能のムーミン谷へ行ったの。ムーミン谷行ったんですか。今日はなぜか飯能のムーミン谷へ行き、ついでに温泉に浸かってきました。あら、いいですね。
いいですね。
温泉行きたいっすわ、私も。ところで、マスクでは今年偉い目に遭いました。割と名の知られた通販会社のマスク、ラジオ番組の中で3月の初め頃に、三層構造のしっかりしたマスクをお一人様100枚までと言って販売していたので、即注文。しばらくして、マスク様のご登場、早速使いました。すると、紐を引っ張り付けようとするとちぎれて、もう一枚もまた同じ挙句10枚続けて、一体なんだと。紐は全部10枚続けてちぎれた。一体なんだと、怒り心頭に、有名な会社だっただけに、多分かなりの人が同じ目にあったと思います。一枚約100円でした。 何枚買ったの？
100枚入りでしょ。
お一人様100枚までと言って販売していたので、
あ、そういうことか。
即注文で10枚続けてちぎれた。1枚約100円でした、うん、いやまさにこのコロナのねご時世で私も詐欺に遭いましたけど、
うん、
このようにあのあれですね、長屋の管理人さんのように有名なね通販会社のマスク、ここでやっぱり不良品だったということで、どうなったんでしょうね、その後ね。
ね。
ね、先ほど栄冠は君に輝くの話をしていましたが、うん、嬉しい、自衛隊、陸上自衛隊の歌姫で聞ければ嬉しいのでリクエストしますということですが、ちょっとそれかどうかは分かんない。あ、違うな。男性コーラス隊だったと思いますけれども、うん、なかなかちょっとすぐに探すことできなかったんで、うん、せっかくなんで栄冠は君に輝く合唱バージョン聞いてみたいと思いますよ、これに乗せながらですね今日のリクエストタイム締めくくりたいなと思うわけでございますが、長屋の管理人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてリクエストタイム、今日はマスクについてというラジオネームこめかみスタイルさんのご提案で展開いたしましたが、来週は別なリスナーさんのご提案採用させていただきます。掲示板の方にはもう発表されておりますが、来週6月19日の、この番組の投稿テーマはラジオネームスナフキンゾウさんご提案のテーマ、あなたの好きな三なんとか、あなたの好きな三なんとかというか、まあ三なんとかを考えてみようっていう感じだと思うんですが、例えばですね、今三密ってあるでしょ、
うん、
ね、それにちなんだようにですね、私が考えたのが借金、成金、とわ金、これで三金ですね借金、成金、とわ金でこれは三金になります。
うん、
それから森友、友郎、友倒れ、これで三友です森友、友郎、友倒れ、これで三友ですね。このようにですね、あなたの好きな三なんとかを考え出していただきたいということでね、いよいよ来週あののすけくんが、あの怪人、あの泥水先案内人ののすけくんがこのスタジオに来局できるようになるか、乞うご期待でございます。以上リクエストタイムをお届けいたしました。今日もですね4時間お届けしたわけでございますが、はい、このようにですね、うん、マスクについてということで盛り上がりましたけれどもね、やっぱマスクと一言に言ってもいろいろなねお話になりまして、だいぶさすがトワキンだなという感じで楽しかった感じがしますけれども
そうですね、
ラストはエンディング、私が所属していた歌を歌っておりましたポニーというグループの天国に登ったら、しばし聴いていただきたいと思います。
こんな優雅な時代にそんな話するのも変だけど、大事なことさ俺たちにはこれでも真面目に生きているんだから、ステップ踏んで歌を歌って朝までこの通り、天国に登るにはいくつ階段登ればいいのか教えてくれよお月様よ、暮らしをしてればなぜかたわごとばかりになるもの、でもこの俺たちの言うことは そんなに的が外れた話だけじゃない。
番組のね中盤でもご案内しましたように、うん、来月7月からこのトワキンはですね3時から7時までの4時間、
はい、
変更するということになっておりまして、まあ、あのフラワーラジオ自体がですね、全てのプログラム改編というね、まあ、あの開局22年ですか多分ね、うん、それをこう22年目にしてついに大改編をすると、うん、やはりこのコロナの影響で、なんていうんですかね、埼玉在住のパートナーと、パーソナリティと東京在住のパーソナリティと、やっぱりですねこの万が一の時に、番組ができるという体制も考えなければいけないっていうねところもありまして、うん、そのような、大改編になるわけでございますが、このトワイライトはまだ続きますけれども、7月からは3時からというね、うん、お昼時すいませんね、アフタヌーンに申し訳ないですねっていうようなアフタヌーンにお邪魔しますねなんていう番組になるわけでございますが、まあ、その分飲み会に行くのが1時間早くなると、
あ、そうですね、
ゆっくり飲めるという感じになるわけなんですけどね、まあということでございまして、引き続き皆さん気をつけてお過ごしいただければと思います。明日の朝10時もですね、うん、私番組この局でやりますので、ぜひ聞いていただければなと、朝10時雨模様だと思いますが聞いていただければなと思います。はい、そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日第1026回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること達志田志郎、そして
ストイックギタリストの森友啓司がお送りしました。
それでは皆さん良い週末をお迎えください。トワキンはまた来週夕方4時になってお会いしましょう。せーの、バイバイ、
バイバーイ。